はい、というわけでマタイの福音書の19章13節から15節を今日は見てまいりたいと思います。皆さん覚えてますかね。18章前の章ですね。18章で、天の御国では誰が一番偉いのでしょうかと18章の冒頭最初のところで弟子たちがイエス様に尋ねましたね。イエス様に弟子たちが天の御国で一番偉いのは誰ですかと尋ねた時にイエス様どうされたでしょうか。どうですか皆さん覚えてますかね。イエス様はその時小さい子供を呼び寄せて、そして弟子たちのですね真ん中に立たせて、そしてこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉いのですとお答えになりました。また同じく18章の10節では、この小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさいと忠告しておられるんですね。ところが今日の13節をご覧ください。天の御国はこの小さい子供のものだ、このような小さい子供たちをないがしろにしてはいけないとイエス様は少し前に弟子たちに言ってたんですね。ところが13節、その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱ったんですね。叱った。文頭にその時というふうにあるので、弟子たちがこの時彼らを叱ったのは、おそらくこの前の節の、結婚、先週日曜日見ましたね、結婚や離婚や独身者に関するこの話をですね、途中で邪魔されたくなかったのかもしれません。結婚とか離婚とか言うとみんなこう興味津々に聞くわけですよね。イエス様の話を一生懸命聞いているところにですね、脇から子供たちを連れた人たちがぞろぞろぞろぞろこうやってきて、ちょっと邪魔にね思ったのかもしれません。もしかしたら子供たちはちょっと騒がしかったのかもしれませんし、とにかく邪魔に思ったんですね。あるいはその子供たちをたくさんこう連れてきたので、エルサレムにこの時イエス様は向かっている最中ですから、杉越の祭りに向けて向かっている最中ですから、そのエルサレムへの旅程が遅れることを心配したのかもしれません。子供たちにも時間割いている時間ない、もう私たちはすぐ出発しなきゃいけない、そういう焦りの気持ちからですね、その子供たちを連れてきた人たちを注意したのかもしれません。しかしイエス様はそんな弟子たちに向かってもう一度天の御国のあるべき姿を諭すように言われました。天の御国はこういうとこなんだよということをイエス様は言われるんですね。14節、しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。子供たちを許してやりなさい。この許してやりなさいっていうのは、くるくるいうのを OK してあげなさいという意味ですね。イエス様のところへ子供たちを連れてきた人たちを邪魔者扱いする、そんな弟子たちに対してイエス様は、あなた方こそ彼らの邪魔をしちゃいけない言われました。なぜなら天の御国は18章の冒頭でもイエス様言われたように、彼らのような者たちのものだから、だから邪魔しちゃいけないイエス様は言われました。大きな働きや目標には熱心であっても、この場合イエス様の弟子たちにしてみれば杉越の祭りにエルサレムに行くってことだったと思います。大きな目標、大きな働き、そういうことには熱心なんだけれども、でも自分にとってあんまり関心のない 存在には注意を払わないというかね、伝道しようと思わないというか、逆に煩わしいとさえ思ってしまう。本当は子どもたちにだって福音を伝えなければいけないはずですよね。でもそこに注意がいかない、面倒くさい、煩わしいと思ってしまう。で、私たちも時々そうなってしまうことがですね、あるんじゃないかなと思うんです。何か大きなミニストリー、何か大きな働き、大きな目標に集中しているときは、私たちはもうそこにですね、こうすごく集中して熱心になるんですけれども、でも自分にとってあまり関心のないミニストリーだったりとか、関心のない人たちだったりに関してはあまり注意を払わないというか、むしろちょっと煩わしいなって思ってしまったりする。どうですか皆さん、教会に時々ちょっと、ああ面倒くさいなっていうね、人が来られる時あるじゃないですか。もちろん人によって相性があるので、とても相性が合うなっていう人もいれば、なんかちょっとこの人は苦手だなというかね、なんかこうちょっとっていう時、やっぱりいろんな人教会来ますからありますよね。そういう時にやっぱり、例えばまあよくあるのはユース伝統とかですか、若者に対してはものすごくこう熱心だけれども、おじさんおばさんに話しかけられてもなんかあんまりこう相手にしたくないとかねまあそんな人ばかりじゃないと思いますけど、例えばですよ、だから自分がこうすごく興味のある対象に対してはすごく一生懸命になるんだけれども、自分があんまり関心がない、まあ、小さい子供に関心がない人もいるでしょう。中年のおじさんおばさんにあまり関心がない人もいるでしょう。逆に若者にあまり関心がない人もいるかもしれませんね。そういう人がこう近くにいて、何かこう話す機会があるときに、なんかちょっと今はちょっと面倒くさい思ってしまう、まあ、残念ながら私たちの中にもそういう部分が少しねあるときがあると思うんですね。でもイエス様は天の御国を受け継ぐ者たちについてですね、別の聖書箇所でこう言っておられるんです。で、この箇所はとても大事な箇所なので、ぜひ皆さんも開けたら開いていただきたいんですね。同じマタイの福音書の25章31節お開きください。マタイの25章の31節です。ちょっと長いんですけれども、40節までお読みします。マタイの25章の31節から40節お読みします。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が乾いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるとき泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。私たちが関心を払わなかった人たちの中に、また私たちが煩わしいと思った人たちの中にイエス様がおられたかもしれません。 小さきものっていうのはもう目にも入らないってことですよね。そうやって私たちが目の前を通り過ぎてしまったその人たちの中にイエス様がおられたかもしれない。なぜならイエス様は私たちのためにだけではなくその人たちのためにも十字架で死んでくださったからです。私たちがイエス様にとって宝物であるように彼らもまたイエス様にとってかけがえのない存在宝物であるということを私たちは決して忘れてはいけないんだと思うんですね。私たちはキリストの体です。イエス様は私たちがその手となり足となって福音をそのような人たち彼らのもとに届けることを期待し望んでおられるのではないでしょうか。さてイエス様は連れてこられた子供たち一人一人の上にその手を置いて彼らを祝福しました。そしてそこを去って再びエルサレムへのと向かっていくわけですね。さあ皆さん今日の御言葉はですねもう一つ私たちに大切なことを教えています。今私たちのこの関心目はですねこのイエス様のところに連れてこられた子供たちの上に注がれていると思うんですね。子供たちに私たちの注目は今言ってますがしかし私たちが今日実は本当に心を止め学ぶべきはむしろですね子供たちをイエス様のところへ連れてきた親たち、まあ、親ばかりでなかったかもしれませんが連れてきた人たちの信仰です。彼らが子供たちをイエス様のところへ連れてきたのはイエス様に手を置いて祈っていただくためでしたね。手を置いて祈っていただくためでした。で実はですねこの手を置くという行為には特別な意味があるんですね。この手を置くという行為には手を置くものと置かれたものが一つになる一心同体になるそしてその祝福を受け継ぐ引き継ぐという意味が実はあるんです。で例えば、まあ、旧約聖書ですが例えば祭司は自分の罪をまず清めなければいけないんですね。自分の罪を清めてから仕事しなきゃいけない。自分の罪を清めるために牛をまあ生贄としてほふるんですがその時に牛をほふる前にその牛の頭の上に手を置いて祈るんです。牛の頭の上に手を置いて祈ってからほふる。そうすることによってそのほふられる牛に自分を重ねるんですね。手を置くことによってその牛と自分は一つになった。つまりその牛が自分の身代わりになるね、まあ、イエス様の方ですけれどもね牛の頭の上に手を置いて祈るっていうのは、まあ、牛と一つになると変ですけれどもでも一体になる。でその牛をほふることによって、まあ、自分もほふられるじゃありませんが自分の罪をそこで清めるという意味が手を置くということにあるんですね、まあ、それからこれも旧約聖書によく出てきますけれども一家の主がそのいわゆる家督をですね自分の子供に譲り祝福するときにもその子の上に手を置いて祈るんですね。その子の上に手を置いて祈る、まあ、長男か次男かで揉めたりするような話も出てきますけれども手を置いて祈るってすごく大事なことなんですよね。間違って違う人に手を置いちゃったら大変なことになってしまうんです。まあこのことをですね子供たちの親がどこまで理解していたかは分かりませんが少なくともその子供たちがイエス・キリストの十字架と復活イエス様と一体になるイエス様の十字架と復活の恵みに預かりそして天の御国の祝福を受け継ぐものとされるということをこの彼らの行動というのは実は予言的に表しているですね、だからエルサレムに向かっていくイエス様が子供たちの上に手を置いて祈ったっていうのはすごく重要な意味があるんです。ただ子供たちに幸あれっていうそういうことじゃないんですね。イエス様と子供たちが一つになって一つになることによって子供たちが救われ イエス様の引き継ぐ天の御国を共に相続するものにされる、それが手を置いて祝福する祈るということにあるわけです。イエス様はエルサレムに向かってましたから、絶対そのことを意識してやってたと思います。子供たちに手を置いて祈ったんですよね。子供たちを、ですから子供たちをですね、イエス様のところに連れてくる、子供に限らず皆さんも友達でもいいです、イエス様のところに連れてくるということは、単に子供たちを教会学校とかバイブルキャンプに送り出すとか連れてくるということじゃないんですね。彼らがその信仰を通してイエス様と一つとなり、その祝福を受け継ぐものになることをイエス様のところに連れてくるというわけです。だから、ね、教会学校に入れとけばあとはなんとかなるだろう、ね、なんかバイブルサマーバイブルキャンプに入れとけばなんとかなるだろう、では親はいけないと思いますね。子供たちをイエス様のところに連れてくっていうのは、ただ教会に連れてくる、ただサマーキャンプに入れるっていうことではなくて、その子供たちがイエス様に手を置いて祈っていただく、イエス様と一つになり、イエス様の祝福を受け継ぐものになるという意味なんですね。でもちろん教会学校のプログラムやサマーキャンプ、それが用いられることもたくさんあります。それがすごくフィットしてね、今日ももしかしたらサニーサイドキャンプでものすごく、素晴らしい経験をして、そして教会に来たっていう、ね、方もいるかもしれませんね。もう私たちもサニーサイドキャンプを通してそこで救われた、一人ですけれども、そういうところで救われる人もたくさんいます。でも私たちが忘れてはいけないのは、みんながそうじゃないですよね。みんながそうではない。それが、その子の性格によってはかえって負担になっちゃうってこともあると思うんです。そういうところに入るのが苦手って子たちもいますよね。でむしろ良かれと思ってこう教会のプログラムとかですね、キャンプに入れたのに、それがかえってイエス様から遠ざけてしまう、それを意図してないんですけれども、結果的にそんな風になってしまうということもやっぱり子供によってはあるということ。私たちにとって大事なのは、そういう子をたとえ一人でも見落とさないということだと思うんです。そのいろんなプログラムやサマーキャンプで祝福されて救われたら、それはそれでいいですよ。でもそうじゃない子どもたちも何人かいる。その子どもたち一人一人を私たちは見落とさない。その子がじゃあイエス様のところへ来て手を置いて祈っていただくために、今一番必要としているのは何なんだろうか。どうしたらこの子は心を開いてイエス様のところへ来てくれるだろうか、イエス様に手を置いて祈っていただいて、その祝福を受け入れて受け継ぐことができるだろうか。私たちはよく祈って、そして主から知恵をいただいて子どもたちと接する必要があるのではないでしょうか。で私たちどうしてもプログラムが悪いとは言いません。プログラムも大事、必要です。ある程度子どもの数がいたら、でもそれに加えて、今この一人この一人がイエス様のところに来るためには何が必要なんだろうか、何が今この子を妨げてるんだろうか、何がつまずきになってるんだろうか。私たちは本当に神様の前にへりくだってよく祈ってですね、そしてぜひその子供たちをイエス様のところにね、本当の意味でこう連れてくる、そういう大人になりたいと思いますね。ぜひそのために必要な知恵と信仰が私たちに豊かに与えられますように、心を合わせて祈りたいと思います。その時イエスに手を置いていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼を叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。邪魔をしないで私のところに来させなさい。私たちは今邪魔をしてないでしょうか。どうぞ子供たちをイエス様のところに来させる、その知恵と信仰が与えられますように。そして手を置いて、手を彼らの上に置いてそこを去っていかれた。どうぞイエス様がその手を子供たち一人一人の上に置いてくださいますように祈りたいと思います。共に心を合わせてお祈りしてください。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。 あなたは今私たちをどこに使わされているでしょうか。そこで私たちが語るべきことは何でしょうか。またそれは耳を傾ける時かもしれません。私たちはつい自分の興味のあることや何か大きな目標には熱心ではあっても、目の前にいる小さな者たちを見落としてしまいがちです。神様、どうぞあなたが私たちに目を留めてくださったように、私たちにもその目を与えてください。そしてあなたが私たちを使わせてくださる、そのところで主よ、どうぞあなたのもとへ子供たちを、人たちを連れてくることができますように、あなたに手を置いて祈っていただくために連れてくることができますように、どうぞ私たち一人一人を顧み用いてくださいますようお願いいたします。すべてを御手に委ねます。感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。